十字架を背負うことを前にしていらっしゃるイエス様がエルサレムへ登っていかれるときにエリコを通りすがれて行かれました。エリコに夏目足が多かったので夏目足の茂る町と呼ばれました。また息吹とバラの木も多く土地もとても肥沃だったため典型の地とも呼ばれました。それでエリコはイスラエルで租税収入が一番多い場所の中の一つでした。イエス様がそこである人に会われましたが彼についてこのように紹介します。ルカによる福音書19章2節がこのように証言します。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。人々に記憶されるザーカイの姿は彼の職業と所有でした。当時徴税人はローマ政府によって任命されましたがその方法は入札を通じてでした。例えばエリコの地域で税金を取り立てる徴税人を選抜するのに志願をさせます。徴税人になりたい人は自分が徴税人になったとき取り立てて納める金額を書いて提出しました。ある人は10タラント他の人は20タラントまた別の人は30タラントを取り立てて納付すると書いたとしたらこの時30タラントを書いた人がエリコの徴税人として任命されました。そして入札の時に書いただけの分を集めてローマの政府に納付した後残りが徴税人の収入でした。それで徴税人は富を蓄積するために悪毒無慈悲な方法で税金を取り立てました。人々は徴税人を免許証を持った強盗と呼びました。このように徴税人はユダヤ人でありながらもイスラエルのために働くイスラエルのために働かずローマのために働きました。それで彼らは売国奴扱いを受けて神殿にも行けませんでしたし法廷で証人として立つこともできませんでした。ところでザーカイは単純な徴税人ではなく徴税人の頭でした。何の仕事であれその分野の最高の地位に至ることは誰もができるというものではありません。同時に士官学校に入学して軍人になったとしても全ての生徒が皆星をつけて将軍になるのではありません。また同時に国家試験を通過して公務員になったとしても皆が全員長官次官になるのでもありません。ザーカイが徴税人の頭の地位に至るまで猛烈に徴税人の仕事をしたことでしょう。それで彼は金持ちになりました。彼が築いた全ての財産はイスラエルの民の短足と涙を貪欲の飛び口でかき集めたものでした。ザーカイにとって徴税人の職はいつも彼にお金をあふれさせてくれる金のなる木と同様でした。そんなザーカイがエリコを通り過ぎるイエス様を見たく思いました。ですが背が低かった彼はイエス様を見るためにイチジクの木の上に登りました。ところがザーカイが登っていた木の下を通り過ぎていたイエス様がおっしゃいました。ザーカイ急いで降りてきなさい今日はぜひあなたの家に泊まりたい。イエス様がザーカイの家に入っていくのを見てから人々はあの人は罪深い男のところに行って宿を取ったとつぶやきました。ですがイエス様が自分の家へ来てくださったことにあまりにも感激したザーカイは主の前に座りもせず立って言いました。主よ私は財産の半分を貧しい人々に施します。また 誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。自分の財産の半分を貧しい人々のために出して、不当な方法で自分の所有としたものは当事者を探して4倍にして返してからは、彼の財産はすっかり尽きてしまったことでしょう。しかしザーカイはこのように全ての人生で悔い改め、新しい人生を生きることになりました。ザーカイを訪ねて彼の人生の門を叩いてあげられたように、イエス様は今日の本文でもラオディキア教会の門を叩くと言います。20節がこのように証言します。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。この御言葉はクリスチャンたちにとってとても馴染んだ聖句です。ところがこの御言葉に対する誤解があります。信じていない人にイエス・キリストを個人の救世主として迎え入れるように伝道するときにしばしば使われたりします。特にキリストが私たちの人生の門、または心の門を叩いていらっしゃるのに、その門は内側にだけ取っ手があって、あなたが開けないとキリストは私たちの内へ入って来られないと言いながら決断を促します。このように説明するのに非常に大きな役割をしたものがあったとしたら、それはウィリアム・ホールマン・ハントの世の光という絵でしょう。イエス様が月の光がほのかに照らす薄暗い夜明けに灯火を持って戸を叩いていらっしゃる絵です。ハントはヨハネによる福音書8章12節、私は世の光である、私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つとおっしゃった、イエス様の御言葉に心酔して世の光という絵を3点も描きました。最初の絵はイギリスのオックスフォードケーブル大学にあり、私たちが知っている絵はロンドンの聖パウロ聖堂にあります。イエス様が叩いている家の戸は一回も開いたことがない戸のように見えます。罪の象徴の雑草は生い茂るように伸びて戸を覆っています。イエス様は茨の冠をかぶられましたが、大祭司の服装です。戸口で長い間叩き、ずっと我慢なされた姿がありありと似て取れますが、疲れた様子や憤怒の表情ではなく、瞳には愛がいっぱいにあふれています。そしてイエス様の手にはこの絵の主題と関連した灯火、ランタンがあります。この絵のもとに聖句、下に聖句一節が刻まれていますが、まさに今日の本文であるヨハネの黙示録3章20節です。罪と永遠の死の暗闇が満ちているこの世に光として来られたイエス様が人々の心を叩いていらっしゃるということを具象化した絵です。ところがこの絵でイエス様は戸を叩いていらっしゃいますが、戸を開ける取っ手が見えません。それでこの戸が開かれるためには内側から開けないとならないと言います。それで多くのクリスチャンはこの20節の御言葉を信じていない人に戒心を促すときに、そしてその戒心についての最終決定権が人間にあることを言うときに引用したりします。しかし20節の御言葉は信じぬ者に イエス・キリストを救世主として迎え入れるように進めるために与えてくださった御言葉ではなく、ラオディア教会にお与えなさった御言葉です。すなわち、すでにクリスチャンになったにもかかわらず、ラオディア教会的な欲望を成し遂げることが成功だと考え、ラオディア教会的な価値観の服を着ることが名誉を得ることと思い、ラオディア教会的な人生に目覚めることが知恵を得得しながら生きることだと誤解し、錯覚しながら暮らす人々に与えてくださる御言葉です。それで冷たくもなく熱くもなく生ぬるいことにとどまり続ける人々に、そんな人生に終止符を打って、主によって満ちたり、主によって服を着、主に目覚めたクリスチャンになることを望む主の叱りと期待、子育てと同様の御言葉です。それでこの御言葉が、だから熱心に努めよ、悔い改めよの次にあります。またこの御言葉で門を叩かれるイエス・キリストを受け入れるのか受け入れないのかが全面的に人間の判断にかかっていると考えるのは本当に正しくないことです。聖書に出てくる信仰の人の中で、主を受け入れるのか受け入れないのかを自ら決定した人は誰もいません。この御言葉の核心は、人間が自分の心の門を開けるか開けないかを決定することではなく、主が取るに足りない私たちを最後まで諦めずに訪ねてこられることであり、その恵みによって門が開けられるということです。20節前半節を再び報読します。見よ、私は戸口に立って叩いている。主が戸口に立たれて、私たちの心の門、人生の門を叩かれないと、私たちが門を数百回数千回開けても、家門を初めから開けておいたとしても何の意味もありません。立つがギリシャ語の聖書には現在完了の時制になっています。すなわち、主はずっと前からラオディキア教会を訪ねてこられて門の前で待っていらっしゃったということです。私の背中の後ろで私を助けられる主という福音聖歌3節の歌詞を見ますと、時々振り返ると変わらずにいらしてくださる主、穏やかな微笑みで眺めながら私を催促なされるという部分があります。変わらずにいらしてくださる主が、まさに冷たくもなく熱くもなくラオディキアの価値観に陥って生ぬるい状態にいながらも、自分の実像を正しく知らずにいるラオディキア教会の人々の前に立っていらっしゃる主であらせられます。そして叩くはギリシャ語の聖書に現在の時制になっています。ずっと前から主は繰り返しラオディキア教会を叩いていらっしゃるという意味です。ところが、叩くのギリシャ語動詞クルオは、トイレの中に誰かいるかを確認したり、事務室や研究室の中に人がいるかを確認するために戸を叩く程度ではありません。使徒言行録12章13節から16節はこのように証言します。門の戸を叩くと、ロデという女中が取り次ぎに出てきた。ペトロの声だと分かると喜びのあまり門を開けもしないで家に駆け込み、ペトロが門の前に立っていると告げた。人々はあなたは気が変になっているのだと言ったが、ロデは本当だと言い張った。彼らはそれはペトロを守る天使だろうと言い出した。しかしペトロは戸を叩き続けた。彼らが開けてみると、そこにペトロがいたので非常に驚いた。使徒ヤコブが殉教し、使徒ペトロさえ投獄されて死刑宣告を受けた状態にありました。 ところがペテロが処刑される日の前夜、主の天使が現れてペテロを起こし、ついてきなさいと言いました。その瞬間、ペテロを縛りつけていた鎖がすべて外れ落ち、夢うつつの中で主の天使について出ていきました。第一の衛兵所と第二の衛兵所を過ぎ、外へ出てきてから初めて主の天使が自分を救い出してくれたことを悟ることになりました。そしてクリスチャンたちが集まって祈っているマルコ・ヨハネの母マリアの家へ向かいました。この感激によって戸を叩いたので、それはどれほど大きく叩いたことでしょうか。炉では戸を叩きながら自分であることを告げるペテロの声を聞き分け、門を開けもせずに人々のところに走っていったほどでした。またルカによる福音書13章24、25節はこのように証言します。狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、あなた方が外に立って戸を叩き、ご主人様開けてくださいと言っても、お前たちがどこのものか知らないという答えが返ってくるだけである。世界的な音楽家の演奏公演を見ようと指折り数えて待っていたのに、演奏の当日に交通渋滞により演奏会場の門が閉じた後に到着したと仮定してみましょう。演奏がすでに始まり、今門を開けると演奏の妨害になるので担当者は入れないと言います。そうした場合、どれほど一生懸命に頼むでしょうか。この演奏を聞くために私は数ヶ月間、家数年前から指折り数えて待っていました。そしてチケットも少しずつ少しずつお金を貯めて買いました。演奏を妨害しないよう細心の注意を払って入りますから、どうか門を開けてくださいと言わないでしょうか。またこんな仮定をしてみましょう。また私たちが北朝鮮に家族のいる離散家族として暮らしていて、家族に会う機会を得て反問店を通じて北に行くことになっていたとしましょう。ところが当日遅くに反問店の門が閉じた後に到着しました。門さえ開けてくれれば十分についていけるのに、門を開けてくれません。そうなったら門が壊れるほどに叩くことでしょう。これが私の生涯で最後の機会です。今回逃したら二度とは私の両親兄弟に会えません。そうなると安らかに目を閉じることも私はできないでしょう。ですから、なんとか門をちょっと開けてくださいと誠実に訴えながら戸を叩くことでしょう。最後の時にもそうかもしれないと言います。白い門から入る人生が楽な人生であり、そのように生きることが立派に生きることだと考えながら生きてきてから、神様の御国へ入ることを拒否されることになった時に、いくら門を叩いても門が開かず、お前たちがどこから来たのか知らないという返事のみ聞こえる時には、どれほど動揺することでしょうか。この叩くがすべてクルオです。今イエス様はこんな心でラオディキア教会の門の前に立ち、門を叩いています。門を叩くことはラオディキア教会への主の哀切でな愛です。イエス・キリストは神様の創造の根源であるお方です。ですから人々の心の門を叩かなくても、心の中へ、人生の中へ十分に入ってくることのできるお方です。それにもかかわらず主はそうしないお方です。 当時世界最高の帝国であったローマは武力で世の中を征服しようとしました。ローマの一番重要な武器は馬が引く戦車でした。鳴らした道をローマの戦車が進軍すればそこは全てローマの領土になりました。ローマ帝国が人類に残した業績の中の一つが道路を鳴らす技術です。それで生じた格言が全ての道はローマに通ずです。鳴らした道路に従って行きさえすればローマへ行きたからでした。ローマ帝国の工兵隊が道路を鳴らすときに非征服地の政府や人々に道路を鳴らしてもいいですかと尋ねたりはしませんでした。徹底的に武力で踏みにじりました。それはラオディキア教会、ラオディキアも例外ではありませんでした。ラオディキアはその当時からさらに約230年前にローマ帝国に踏みにじられ植民地になりました。ですが神様に創造された万物の源であるイエス・キリストはローマ帝国と比較ができないお方です。それにもかかわらず主は武力や無理やりに私たちの心の門を開けずに私たちが開ける時までご自分を低くして私たちを待ってくださるお方です。それで私は叩いているというのは短い表現ですが余韻の残る感激をもたらしてくれる御言葉です。報道と文学、音楽に対するアメリカで最も権威がある賞はピューリッツァー賞です。今芸術の殿堂でピューリッツァー賞の写真展が開かれています。今年はまだ行けませんでしたが4年前に開かれた時に立ち寄ってきたことがあります。ピューリッツァー賞を受けた写真は戦争や飢餓、自然災害の内容を盛り込んだものが絶対多数です。ところが1958年の受賞作はそれとは関係のない作品です。1957年9月ワシントン DC で中国商人連合会が準備したパレードがありました。見物人は歩道に列を作って立ち中国の踊り手と紙で作った大きな竜をかぶった人々が講演をしていました。警察は人々が車道へ降りてこないように統制をしていました。背が高い一人の若い警察官が 3,4 歳ほどの子供に腰をかがめて温かい表情で何かを話しその子供も手を合わせて明るい表情で警察官を見上げている姿を撮った写真が1958年のピューリッツァー賞の受賞作です。その写真の題目は信心と信頼です。その写真は眺めるだけでも一人でに微笑みがあふれる写真です。その警察官がその子供に怖い表情をして道路に降りてきたら危険なのになぜ降りてきたのかと叱りつけることもできました。またその子供の両親に一体子供が道路へ降りていくとき何をしていらっしゃいましたか、子供が怪我をしてもいいですかと腹を立てることもできました。あるいは何の気もなしに無表情に子供に何も言わずに歩道へ持ち上げておくこともできました。そうして自分の義務を果たしたと考えることもできました。ですがこの幼い子供に施した小さな親切、小さな微笑みがいつまでも人々に大きな感動を与えます。人間が人間に施す小さな配慮も 大きな感動を残します。しかし主の人間に対する配慮、主が戸を叩いてくださることは私たちに永遠の感動と喜び、永遠の救いを残します。なぜならばこの方が永遠なるお方であるからです。聖書に出てくる人々の信仰の人々は皆主の門を叩く恵みをいただきました。アダムとエバが神様が禁じた善悪の知識の木の実を取って食べてから、イチジクの葉を寄せ合わせ腰を大物としてきて園の木の間に隠れていました。その時に神様が訪ねてこられて、彼らが閉めていた戸を叩かれました。そして彼らのために革の衣服を繕って着せてくださいました。そのノックを通じて彼らは回復を成しました。神様はハランに住んでいたアブラハムを訪ねていって、彼の心の門を叩かれて、彼にあなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるようにと約束なさいました。ですがカナン地方に居住してから10年が経っても大きな民族どころか、アブラハムの家族はサラとただ2人だけでした。その上にサラは不妊でした。それでアブラハムはサラの次女であったハガルを通して息子イシュマエルを得ました。その時アブラハムの年は86歳でした。アブラハムはイシュマエルを育てる楽しみに浸り、その時は神様が門を叩かれることに対しては認識できませんでした。そんなアブラハムの人生に対して聖書は13年の間沈黙しています。アブラハムが99歳になった時、アブラハムは変わることなく門を叩いていらっしゃる神様について悟るようになりました。それでアブラハムは100歳になった時に約束の子孫イサクを得、神様の約束通り彼は祝福の通路になることができました。イエス様が十二弟子を呼ばれた時にも、誰もイエス様を先に訪ねていき自分の心の門を開けて弟子としてくれとは頼みませんでした。特に主がフィリポを通してバルトロマイと同一人物と考えられるナタナエルの心の門を叩いた時、ナザレから何か良いものが出るだろうかと言いながらつまらなさそうに霊障的な反応を見せさえもしました。ですが自ら弟子になることを捨てたイスカリオテのユダを除き弟子たちは皆主が門を叩くことによって永遠の生命の通路になりました。使徒パウロになったサウロも最初は主が門を叩くことに気づきませんでした。神様への特別な情熱があり律法を固守しましたが、主が門を叩かれることには目をそらしました。しかしダマスカスへ行く道で長い間自分の人生の外側から門を叩く主へ初めて門を開けることになりました。それによって彼は主から火で精錬された金を買って本当に裕福な人になり、主から白い衣を買ってキリストによって服を着る人になり、 主から目薬を買って永遠に目覚めた人になりました。私たちの新しい人生もすべてイエス・キリストが門を叩かれることを通して始まりました。私たちがキリスト教を軽読教と考え、クリスチャンとは話を交えないと自分の合衆にとらわれている時にも、主は私たちの心の門を叩いていらっしゃり、一時熱心に主に仕えてからどんな理由であれ生ぬるい状態に陥っている時にも、主は私たちの人生の門をずっと叩いていらっしゃり、ラオディキア教会のように外面的な裕福さに陥って、実際に自分の内部、すなわち内面が惨めで哀れで貧しく目に見えず裸でいる時にも、主は私たちの霊魂の門を叩いていらっしゃいました。静かに聞いてみましょう。主が今も私たちの心の門を叩いていらっしゃらないでしょうか。主が私たちの心の門を叩いていらっしゃることを真心を持って受け入れるならば、私たちの人生と信仰は今より一層たくさん成熟するでしょうし、一層心を尽くして主に仕えるクリスチャンになるでしょうし、この地でも永遠を生きる神様の子供になることでしょう。お祈りいたします。父なる神様、私たちがザーカイのように病んだ利己心にとらわれている時にも、私たちを諦めずに私たちの心の門を叩いてくださり、アダムとエバのように神様の御言葉により欲望に従って生きている時にも訪ねてこられて、私たちの霊魂の門をノックしてくださり、アブラハムのように服従と不服従の境を行き来しながら自分の志をより重要に思う時にも目をそらさず私たちの人生の門を叩いてくださり感謝します。また私たちが弟子たちのように主がどんな方であるか知らない時にも、私たちの人生の現場に立たれ私たちの心の門を叩いてくださり、使徒パウルのように主に向かって憎悪の視線を送る時にも訪ねてくださ来られて、私たちの霊魂の門を大きな音が出るように叩いてくださって感謝いたします。主が門を叩いてくださることの恵みによって私たちがここまで来られたことを忘れないようにさせてください。これからは主を私たちの人生の戸に立たせなたままにする過ちを犯さず、私たちの門をいっぱいに開けて主と飲み食べることで主によって豊かで主によって福を着、主がくださる目薬を塗り真理に目覚めて、この地でも永遠を生きる人生としてください。イエス様の御名によりお祈りいたします。アーメン。